11月3日私は再び前線に立っている。砲弾と雨の中、泥にまみれ、人が次々と倒れ、モビルスーツは森を倒し川を揺らす。
しっかり
言って、なんとかしてくれよ。
しっかりして。
あんたこの足来てくれ。頼むよ。
そんな、
そしたらもう戦わなくていいんだろ。ジェニーが待ってるんだ。故郷でよ、頼む、来てくれ。
ごめんなさい。
大丈夫か。
はい。
ここは危険だ、下がれ。
この人まだ息があります。肩を貸してください。
野戦病院は負傷兵たちのうめき声の吹き溜まりだ。歯車ではなく、人として彼らはうめく。いや、歯車と呼んだ兵士たちにも日常がある。生活があり、生きる目的がある。環境破壊や現地の住民たちを虐げる戦争を肯定はできない。しかし、そこに戦う者たちは今まさに眼前に銃を突きつけられているのだ。銃弾を撃ち込まれれば、何もかもが目の前から消え去るのだ。そんな彼らの抵抗を否定はできない。
うっせえぞ、その曲止めろ。傷口は広がっちゃう。
バカ野郎、いい薬だろうが。
五丁。私はそこで懐かしい顔に出会った。
あ、ネスカじゃないの。見舞いに来てくれたのかよ。なんだかんだ言ったって、やっぱり俺のことが気になったんだな。
他の人たちは？
みんな前線だよ。だが俺はこんなところだよ。
でも元気そうですね。
ドジ踏んじまったよ。ま、ミュージシャンの命のこの腕に支障はないから、そんだけでもめっけもんってことかな。おいおい、どうしたんだよ。
すみません、どうかしてる。私
泣いてんのか。
ただ会えただけで嬉しくて、生きて会えて嬉しくて、あなたのことなんて好きでもないのに。
バカ野郎。
記者失格です。取り乱してしまって。
俺だってわかるよ。
え？
天井ばっか見つめてると、みんなの顔が浮かんでは消え、消えては浮かんできやがるんだ。隊長はアマちゃんだしよ、ミケルは半人前だ、軍曹は何考えてるかわかんねえしな、カレンはいい女なんだ。
そう、
俺がいないとこであいつら必死に戦ってるんだぜ。いつ死んでもおかしくないとこでさ、もう会えないかもしれない。考えたくなくても考えちまうんだよ。戦争する意味？お偉いさんの思想だとか命令に疑問なんて持ってる暇はねえよ。ただ明日、今日と同じ顔に会いたいだけで、俺たちは戦ってるんだよ。
もっとあなたたちのことを知りたかった。ミケル・ニノリッチ伍長に伝えてください。
あ、なんだ。
この戦争が終わったら八小隊戦記を書いてほしいって。一人一人の生き様をあなたが記してほしいって。
わかったよ、岸屋さん。
ネスカでいいわ。
数日後、ヨーロッパ戦線からオデッサにおける連邦軍の勝利が伝えられた。地球の勢力図は大きく塗り替えられることだろう。これによって一記者ネスカ・コールマンは、このアジア地区の戦闘の終結を見ずにヨーロッパ地区の取材を命じられた。結局 この私も一つの歯車に過ぎないのかもしれない。
ヘリが出るぞ、乗れ。
はい。
空からジャングルを見て気づいたことがある。上空から俯瞰で見た地球の緑は美しい。この緑を汚す者など許せないと思う。けれど地上で見て触れた緑は決して美しいばかりではなかった。鬱蒼と茂ったジャングルは陰鬱とした影を落とし、ジメジメとした土に虫や爬虫類を呼ぶ。顔にたかった虫を払わずに平然としていることができて、初めてこの土地を美しいと呼べるのではないかと思う。きっとあの隊長はそれができる人だろう。敵でも殺せないかもしれないと言った四郎天田という人なら、またいつかどこかで会えると信じている。